こんにちは、亀田です。今日はですね、お金をもらいながらプログラミング能力を身につける方法について話していきたいと思います。で、これはちょっといろいろな知識を全部こう一気に共有したいので、まあ3つぐらいの音声に分けて話していきたいと思います。で、まず第1のこの音声では、プログラミング能力を身につけるとどんなこういいことがあるかっていうことについて、まあいろんな例を出しながらですね、説明してもらおうと思います。ですから、まあもう全然こうプログラミングなんて大嫌いとか、やりたくない、興味もない、パソコン嫌いとかいう人は全然こう役に立たないかもしれないんですけども、逆にプログラミングとかをやってみたいとか、あとはその一回憧れがあってチャレンジしたけど挫折した人とかっていうのは、ぜひ聞いてもらうと、なんかあのどう学んでったらいいかとかもよく分かってくると思うので、ぜひ聞いてください。で、あとですね、まああの高校生とかの子供がいてですね、その子がプログラミングをしてみたいとか思ってるなら、ぜひ聞かせてあげれるとですね、まあすごくその学ぶ意欲を引き出すんじゃないかなと思います。ではちょっと話していきたいと思うんですけども、ね、高校生に話すって言ったので、ちょっと高尚な話をちょっとしときたいなと思うんですけど、実はですね、インドっていうのは、まあソフトウェア立国っていうんですかね、 IT 立国なんとか言ったりするんですけど、もうまあ僕何年か前、どれぐらいかな、10年ぐらい前に起業したばっかりの時に、まあある人にちょっと会って、その企業の中で結構有名な人がいて、で、その人が、2時間でホームページが作れるっていうサービスでして、ちょうど僕のこう QHM っていうウェブサイトを作れるシステムをこう作って販売してた時で、まあもう完全ライバルですけど、その人とちょっと知り合って、いろいろ話し聞いたんですね。お互いの情報交換とかしてて。で、その人が、いや、インド人すごいっすよ。っていう話をしてて、なんでどういうことですかって聞いたら、あ、ね、なんか何言っても大体作ってくる、しかも安いって書いて、で、なんか片言の英語でなんとかやり取りしたら、もうとにかくなんか作ってくるって言ってて、いや、もうインド人ね、絶対活用した方がいいですよって言われたんですね、その人に。で、ただまあ僕たちの場合は自分たちがプログラムを組めたんで、まあ、あの依頼することはなかったんですが、それぐらいすごかったらしいんですよ、その人からしたら。で、その人のその2時間でホームページで作れるサービス、ウェブサービス。名前もね、なかなか良かったんですよ、そのサービス。2 hours ホームページって。わかりやすいでしょ。で、そういうのを作ってくれたと。なんか1週間ぐらいとかで。で、すごいすごいって言ってて。で、それぐらい、まあ、その、もう当時10年ぐらい前から、インドはすごいこう、ソフトウェア作ったり、IT の人たちがすごい多くて、能力が高いって言われたんですね。で、なんでこの、まあ、インドがそういうふうなことになったかっていうと、実はですね、インドの歴史が関係しています。で、インドはですね、まあ、今もまだ残ってるんですけど、カースト制度って言って、まあ、中学校、高校とかで習いますけども、まあ、生まれた時の身分によって、もう一生身分決まってると。で、カーストが違う場合は、もう、その職業とかも、その特定のカーストだったらこの職業をつけますとか決まってて、で、同じカーストの人としか結婚できないとか、で、結構あの、信心深い人だったら、本当に信じてて、前世に悪いことしてるから、今おかしなカースト、低いカーストでも我慢して生きてって、で、命を全うしたら、次回のに上の上位のカーストになれるから、文句言わずですを従うとか、そういう感じだったりする時もあるぐらいなんですけど、で、そんなふうにして、生まれ持って、もう身分が決まってて、収入も決まってて、仕事も固定されてて、結婚も地域も決まってて、みたいな感じのところの中で、いくら、社会的に結構そういう人が信じてたりすると、いくらそれに反対したところで差別はされちゃうんですね。就職もさせてくれないし。ところがですね、IT だと、ないんですね。カーストの中に書いてないんですよ。プログラマー。はこのカーストって、それはそうですね、できた時に想像もしてないような、全く違う仕事ですから、だからカーストに入れられてないわけですよ、その IT については。で、さらにはそのインドは、まあものすごいたくさんの言語があって、英語が一応公用語なんですね。で、なので英語が喋れます、インド人結構、そのある程度こう教育とか受けたりとかすれば。 でもちろんカーストとかあってもインド政府自体は教育をちゃんと提供しようとしてますから、まあ、英語ある程度ちょっと頑張ったら英語を喋れる人たちも多いと。でさらにアメリカの反対側にあると、地球の裏側に。その結果ですね、アメリカでちょうどインターネットのサービスとかすごい発達した時に、まあ例えば企業向けに24時間サポートとかそういうのを提供したりとかしようと思ったら、英語が喋れて IT できるやつが欲しいわけですよ。そして夜中働いてくれる人って言ったらもうバッチリニーズに合うわけですね。でそんなこんなで、まあインドでは非常に IT に力を入れて、で学ぶ意欲もすごいあるっていうことで、まあそのカーストを脱出するという手段としてもですね、使われているという側面があると言われています。でじゃあインドでですよ、そんな厳しい環境でカーストを脱出していけるのぐらいのこうパワーを持っているのがプログラミングという仕事でスキルって考えた時に、これが先進国で僕たち日本の中だったらどんだけ実はすごいポテンシャルを秘めてるんだと、この能力はっていうことをちょっと考えてみてほしいんですね。インドでカーストから脱出させてくれるわけですよ。でモダンな生活に移動できることを可能にするポテンシャルがあるプログラミングの能力が、先進国だったらどうなのって言ったらですね、それは自由なライフスタイルとかそういったことを提供してくれるすごく良い仕事をもたらしてくれるんですね。で、まあ世界的にすごく使われてて、まあアメリカのスタートアップっていうのはベンチャー企業のことなんですけども、の間でかなり人気がある Ruby というプログラミング言語があるんですね。で、これは日本人の松本さんって人が作ったんですけども、まあ、MATS って呼ばれてますけど、たまたま機会があって、その MATS とその Ruby 界隈のなんかトップエンジニアの人たちのとなんかお茶ができるみたいな、そういうイベントがあって、でなんかわかんないんですけど申し込んでみたんですね。 Ruby 使ったことないし ないんですけど、でいろいろ話聞いてみようと思ったら、で申し込んだら全然こう抽選とかで当たるかなと思ったら、なぜかわかんないんですけど、まあ、もしかしたらそのそうそうたるメンバーだから誰もよう申し込まなかったのか、余裕で申し込めてそのお茶するっていうプロジェクト、機会を恵まれてですね。で、まあ、で、せっかくなんでと思って、僕はマッツのすぐ隣に座って、何してるんですかって聞いたりとかしてたんですけど、まあ、そういう人が、まあ、日本人が作って、で、ベンチャー企業ですごい使われてる Ruby っていう言語があって、この Ruby 会のそのそうそうたるメンバーの中の一人の人が、なんか、どんな風に働いてるかとか僕がいろいろ喋ってたら、一人の人は、まあ、山奥に住んでると。自然のあるところに住んでて、週に2回だけ町に降りてくるっていう話をしたんですね。で、それ以外はもうずっと田舎にこもって仕事してますと。で、都会のごちゃごちゃがちょっと苦手で、で、まあ基本的にはそのシステムを作るだけだから、まあテレビ会議で行けるけども、まあさすがにちょっと顔は出した方がいいなっていうので、週に1回、まあ2つの会社に関わってて、で、そこのこう伸びていこうとする企業のそのシステムを組んであげているという仕事をしたんですね。だから自分の好きなペースで働いてて、で今日今週はまあちょっと買い出しに行きたいんで木曜日にちょっと顔出しますぐらいの感じで働いてるっていう人がいたんですね。でこんな風にしてまず自由なライフスタイルもしてる人が、こんな感じの人は結構トップエンジニアみたいな感じの人たちが多いんですよ。であと僕が知ってるのでいくと、なんか瀬戸内海の島に住んでる人とかね、一人っていうか、そこでエンジニアしてて、で、世界のいろんなプロジェクトに手伝ったりとかする人もいたりとか、なんかそういう感じで、こう、プログラミングっていうのは、こう、結構、やっぱインターネットがさえ繋がってれば、こう、グローバルに仕事ができるという時代です。で、僕が結構好きで使ってたベースキャンプっていう、その、プロジェクト管理システム、サービスがあるんですけど、ここも、世界で何カ国って合わせましたけど、もう数カ国に社員がバラバラにいて、で、プログラマーがそれぞれの国で仕事をして、時々年に2回ぐらいせっかく出してて、みんなで一つどっかに旅行に行って、ワイワイやるとか、そんな風にしてます。で、こんな風にして、かなりこう自由なライフスタイルが得られるっていうのが、その、まずプログラミングのちょっと大きいメリットかなと思うんですね。どこでも働ける。 で、実際ですね、僕の前の会社ですね、ソフトウェアを開発した時の会社の働き方なんですけど、タイムカードなかったです。で、開始時間も特に決めてなくて、終了時間も決めてないんですね。就業の曜日も別に決めてないんですよ。で、僕は、結婚するまでは、土日に働いてました。で、平日休んでました。平日休めば世間は休みだから、あ、なんか働いてるから人少ないんで平日に出かけようと思って、で土日働くっていうペースで働いてましたね。でうちの社員はそれこそ本当に自由に、ちょっと今日はスタバでやってますとか、すっごい事務所から家近いところに住んでるのに今日ちょっと気分転換でちょっとスタバでやってますとか、オーロラ見に行くんですいません2週間ほど行くんですけどって、向こうでインターネットにつながってる時に仕事しますみたいな感じでオーロラ見に行って、でも夜中じゃないですか、オーロラって。で昼間ちょっと遅めに起きた時にちょっと仕事してみたいなことをするようなライフスタイルでした。でそういうことができるっていうのは一つプログラミングって面白いなと思うんですよ。そのデジタルの世界だからそういうことが可能だと。で次にちょっとプログラマーの世界のこう知られざる情報で面白いって僕は思っていることは、これシリコンバレーのって言って、いろんなこう、Facebook とかね、ああいうのをどんどん排出してる、エリアですけども、こうそのシリコンバレーっていうんですけども、そこでの、いろんな新しいこうベンチャー企業スタートアップがどんどん生まれてるんですけど、その中で大体スタートアップって、3人まずは必要って言われてて、で、まず CEO ですね。スタートアップする本人そのもの。で、この人はもうビジョンがあって、こんなんした、あんなんしたいって、こう外へ情報を発信するような人。リーダーですね。で、もう一人がデザイナー。で、あと一人がエンジニアっていうんですけど、プログラマー。この3人がまずいると。で、その3人でスタートアップは開始されるっていう感じなんですけど、この時に、プレゼンとかして、ベンチャーキャピタルとか、エンジェル投資家とか言うんですけど、そういう投資家の人からお金をもらって、投資してもらって、プロジェクトをスタートするんですけど、この時に、給料はどういうふうにするかっていうと、大抵、その、リーダーシップの起業家が、だいたい500万円ぐらいらしいんですね。普通の給料。サラリーマンよりちょっといいか悪いかとかそれぐらいで、でもたくさんお金はもらうんですけど、500万円、自分の給料は500万円ぐらいなもんなんですよ。で、その代わり、実は、プログラマーに自分の2倍とか3倍の給料を支払うんですね。で、どういうことかっていうと、プログラマーっていうのは、やっぱ能力が高い人を雇えるかどうかにかかってたりするんですね。で、本当に能力高い人を雇えれば、例えば500万円で3人雇うより、1500万円の給料で、どこかから引き抜いてきてやってもらったりとかすると、3人対1人ですけど、この人1人で10人分ぐらいの仕事したりするぐらい、そういうふうに、この本当にこう知識や経験や能力で、全然レベルが違うんですよ。で、こういうクラスの人たちになると、ベンチャー企業の立ち上げにすごいこう、尽力できるタイプの人とかだったら、もうこう次から次へとこうベンチャーのその投資家の方と友達で、次新しいプロジェクトがあるけど興味ない、今のところもうだいぶ組織的になってきたからあんまりもう楽しくないでしょっていう話をして、じゃあその立ち上げ時期のところに手伝いに行くわって言って1500万円とか言って社長よりたくさんお金もらうっていうようなことが起こるんですね。で、こんな風にしてその給料が企業家より高いとかいうことも実現できたりするのがこうエンジニアの世界ですね。で、何がいいって、いや、すごい思うんですけど、ここまで話して。つまり、この人たちは自由なライフスタイルがあって、で、その給料も結構いいっていう状態を作れて、で、何よりもいいなって僕は思うのは、この人たちはプログラム作るのが好きなわけですよ、そもそも。大好きなんですね。だから大好きなことして、自由で報酬も高いっていう仕事ってなかなかない。やりがいを選ぶんだったら収入は諦めようとかいうふうに思ったりするところが全部手に入る可能性すらあるっていうのが結構面白いなと僕は思っています。で、 でさらに僕はそれだけじゃなくて、プログラマーってじゃあ例えばその組織の中で一人で入るわけじゃないですか。一人で黙々となんかこう家にこもってカチカチやってるようなイメージがありますけど、全然そんなことはなくて、プログラマー同士っていうのはすごく情報交換とかをよくやるんですね。で、良いプログラマーほどブログの記事とか解説とかオンラインの掲示板とかでサポートをよくやるんですよ。他の人に何か教えたりとか。で、そういう中で友達になったりとかして、で、プログラマー同士で集まって勉強会ってかなり頻繁にやるんですね。で、いろんな勉強会とかを作ってて、で、それ定期的にやって、オフライン、オンラインやって、みたいな。で、お互いにこう助け合うのが普通の文化だし、で、元のコンピューターの世界ってのはフラットなんですけど、まあ僕も大学院の時にこう学会とか行ったんですけど、土木学会系っていうのはやっぱ上下あるんですよ。あのアメリカとか行ってもなんか上下を感じるんですけど、プログラミング系とかコンピューターサイエンス系の学会行ったらめっちゃフラットなんですね。まあその代わり発表中にはいとか言って急に質問してきたりするんで、結構あの議論とかするから結構しんどかったですけど、それでもフラットなんですよ、すごい。で、だから、すごい人とも仲良く喋れたりとかして、でお互い助け合うっていう、そういうコミュニティみたいなのがしっかりあって、そこにこう参加していけるんですよね。で、来てくれた人ウェルカム感すごいあるしみたいな感じで、こう実は一人で黙々とする仕事ではなくて、こう社外の人といろいろつながって教え合って助け合って、わからないことがあったら聞いたりとかで、自分が貢献できれば貢献したりとか、でさらにはこうオープンソースっていうんですけど、まあ、世界中のみんなで協力してなんかソフトウェアを作ってみんなでシェアしようっていうのがあるんですね。例えばワードプレスっていうのが有名ですけども、ウェブサイトを作るシステム、これもオープンソースになっていろんな人が手伝えるわけですよ。で、例えば新しいこうバージョンが出るときに日本語訳を手伝うと、じゃあこう新しいバージョンがこう出るときにクレジットみたいなのがあって、ありがとうのところに自分の名前が載ったりとか、で、そうやって乗ったやつとかが、そのままリンクになってて残ってるわけですから、全部、今度の就職活動に使いたいとか、まあ仕事紹介してもらうときに使いたいとか、いうふうにして、まあすごいですね。そんなふうにして、横のつながりもしっかりとあって、仕事をこう紹介したり、実績も 目にこう止まりやすいしっていう、なんかすごくこう、オープンで公正な世界が広がっているっていうのはプログラムの世界ですね。だからまあこうやって喋ってると、ああ、まあ僕もプログラマーになればよかったなとか一瞬思うんですけど、結構プログラムも好きだし。でもまあちょっと僕は教育をこう変えていくっていうのにすごいビジョンがあるんで、やりたいと思ってるんで、プログラマーはもう全然やらないんですけども、それでもやっぱプログラム楽しいなっていうふうにまあいつも思ってます。たまにね、作ったら熱中していかんいかん、本業やろうとか思うんですけど、あの楽しいです。作るのはもっと面白いです。で、まあ、こんなふうにして、今挙げると、まあ、5つぐらいメリットがあるわけですよ。まあ、まず自由なライフスタイルが確立しやすい。で、高い報酬が得られやすい。で、そして、あと、その、今言ったように、その、コミュニティがあって、こう、一人で、こう、黙々とするっていうよりは、コミュニティがあって、で、そして、その、コミュニティを通じて、仕事とかを紹介してもらえると。そして、オープンな、こう、貢献できる場とかで貢献するっていう、こうやりがいで、かつあと、まあ、あのそういうことが全部実績としてずっと自分のプロフィールにこう積み上げていけるっていうのがこうプログラミングの、まあ、世界ですね。で、このオーディオでまあいろいろ紹介したいんですけど、この世界に入るための入り口っていうのはうまく選んであげると本当に良い入り口で、小さくて簡単なことから楽しんでやって、で収益を得ながらずっと能力を上げていって、やがて大きなことができるようにっていうところまで、その我慢、すごいこう他で稼いで勉強するみたいな、こう苦学生みたいなことをしなくても、仕事を通じて収入を得ながらその成長していくっていうことが結構できたりしますんで、でその辺をですね、このオーディオの中でもいろいろ紹介して、具体的に、まあ明日からちっちゃく行動が開始できるようにちょっといろいろご案内をしたいなというふうに思ってます。ではですね、次の、オーディオでは、まあ、これから広がる、こう、市場とか、まあ、お金をもらいながらプログラミング能力するっていうところで、まあ、どういう市場で プログラミングをしてお金をもらいながら成長していくかっていう、どこの市場を狙えばいいかとか、そういったことをいろいろ話していきたいなと思います。